ラジオ風トークバラエティマーガレットと一緒、プレゼンテッドバイオカマルト、新宿2丁目アラマスカフェの提供でお送りいたします。マーガレットと一緒、ようこそおいでくださいました。今週もまたまたマーガレットと一緒の時間がやってまいりました。今回お招きいたしますのは、ドラッグクイーンマーガレットの、まあ、育ての親ともいえる、クラブ業界を、とてもとても活性化させてくれた日本のゲイミックスパーティーを、手掛けて、もう素晴らしいパーティーオーガナイザーである、人をお招きしました。彼とは随分昔からの、付き合いなんですが、果たして彼といつどこで出会ったのか、そんなことももう記憶の遥か彼方昔なので、今日は昔どこで出会った、私たちなんか一緒だったみたいな話から、今度4月の22日に、また素晴らしいパーティーが、しばらくお休みをしていたんですが復活することになりました。そんな、新しい情報もお届けしたいと思っております。さて、早速、今回のゲストご紹介させていただきます。ザ・リングというパーティーのオーガナイザー、モンティです。
はじめまして皆様、今回なんかマーガレットとなんか本当にゆっくり話せるのがすごく楽しみにしてて、やっと当日になりまして、とても嬉しいです。
ありがとうございます。本当に来てくれてありがとうございます。モンティが言うように、我々結構現場は一緒に何回も踏んでるけど、ゆっくり話をするってことがなかったですよね。
なんかあんまりなんか喫茶店に行ったり、うん、なんかそれでもなんか打ち合わせとかなんかそういうことだけ。そ
う、基本的にはこうなんかビジネス
の何時に出ますかとか、
誰と組みますかとか、そういう話だ
け。今度はどのドラッグに選びましょうかとか、うん、なんかそういう一生はどうしましょうかとか、うん、そういうプロモーションはどうしましょうかとか、そういう相談ですけど、まあね、もう熟年になってますんで
お互いね、
なんか時間が出ましたね、うん、なんかお互いに、お互いのスケジュールに。だからたまにはなんかお茶でも普段からでも行きましょう。
いいわね。でも私ね、覚えてるのはモンティのお家に一度お呼ばれしてホームパーティーをなさったことがあって、感謝祭の時
サンクスギビング、
はいはいはい、そうそうそう。で、呼んでいただいて、さすがって思ったのはちゃんとしたローストターキーと、コーンブレッドがちゃんと出てて、
それは当然でしょう。
でクランベリーソースもちゃんと添えてあって、ね、それはザ・アメリカンだからよ。
あ、そう、うん、なんか日本でもやってないの。
日本ってね、あんまり感謝祭って盛り上がんないみたいよ。
へー、うん、なんかどうしてでしょうか、うん、
でもパーティーはすごい楽しいパーティーだった。本当に。
じゃあまた開こうかな。
ぜひぜひ美味しいターキーを。
そう、私もターキー大好きで、クランベリーソースも大好きで、ぜひぜひよろしくお願いします。
というように、モンティのこと知ってるようで私意外と知らない、実は。で、はい、初めてってどこであったか記憶にあります。私
なんかすでにいたような存在な気が。
そう、
なんか
お互いそんな感じ、
そう、同じ正解で回ってて、なんかクイーンなんじゃないの、あそこのリッチャンの。
リッチャンの、クイーンは私あんまり行ってない。で、私がモンティのことで一番古い思い出っていうのが、うん、ゴールドかなんかでミスユニバースっていう企画があって、それに出てきてモンティはミスロシアをやった。
そうやりましたね。なんかでビデオもありますね。
それ見たい、それ見たい、すごく。
そのうちに、うん、インスタにアップします。
あ、ぜひぜひ。昔ゴールドっていうすごいクラブがあって、そこであれは毎年やってたんですよね。
あれ、そう、毎年やってた。
やってて、当時のクイーンたちが集結して、みんなそれぞれの国を代表して、まあおめかしをして登場するっていうランウェイショーなんだけど、それをやってお客様すごい大盛り上がり。その中で
あなた優勝したしましたよね。私が
優勝だった
の。あ、違う、あなた MC か。
違う、私はただの出場者。
あ、そ、え、誰が。
あれは多分
ケイコさん。
ケイコかオフィリアか、うん、ジンコか、その3人のうちのどれか
で。ジンコ、ケイコで、その後オフィリア。
オフィリア、
はあ、じゃあ
おそらくその3人が、
ケイコさんが、そう、
首位を取ったのよ。
ミスフランス
で、そうそうそう、そう、
パンを持ちながらなんか丸山啓太の衣装を、なんかちょっとずるいわ、なんかその衣装をなんかイメージを使って、
ね、私はね、日本だったの。着物ドレスを、美容区っぽい、うん、
着物ドレスを着た思いがある、で、モンティがミスロシアで、実はその、モンティのヘアメイクをしたのが私の教え子だったって覚えてる、
はい、サッシュの、
そうそうそうそう、それで私はその子から、うん、モンティって知ってるって聞かれて、うん、それでまあ、もちろん知って あんたなんで知ってんのみたいなのを言ったら、うん、今度ゴールドでやる時の私ヘアメイクやるんですって、
そうなんか自分ができなかったから、うん、まあとなんか多分1回目のミス・ユニバースですと日本人しか出ていない、それはなんかミス・ユニバースと言いながら日本人しかいないから、どのユニバースこのユニバースってなんか とにかくじゃあもっとね、いろんなユニバースがあってもいいんじゃないかなと思って、それで私と友達 のジョンが出ました。でそれはジョンはミス・ジャパンとしても出てる、それはなんか彼はなんかジュリアナズが間違えて、だからここジュリアナズじゃないですかとか、
おしゃれなこと、
そうそうそう、
いや本当にあの企画はすごかったよね。あれって80何年
あれ、え
90年前だよね。
あれは91か2かな。
あ、そう、
そうそうそうそう、私切ってるのが89年です
ね。え、日本に来たのか。
なんか私のせいでバブルがはじけた。
ああ、そうね。きっとそうよ。日本円を吸い尽くしてたのよ、あんた。
そうそうそう、ちょっと申し訳ございません。バブルがはじけた。
そもそもあの時代なんで日本に来るように。
え、なんか
まさか学生じゃないもんね。
あ、もうでも学生の時期にスペインに行ってて、はい、でなんか日本人 の老人カップルが、はい、スペインで旅してて、うちの寮に泊まってたの、うん、でそれで仲良くなって、うん、でなんか日本に来ればって言われて
でおいおいって
でちょなんかどうしてって言ったら、うん、いろんな言葉が勉強できるし、なんか日本のことをもっと知ることで、あと1時間あたりに3500円は単なるこういう会話でやるだけで払ってくれるという。
何それ、どんな仕事。も
う単なる英語の先生。
いや、英語の先生として日本に来て、
そう最初の、まあ、日本語を勉強しながらなんか英語を教えたり、うん、でもなんか本当に週に3回だけ英語を教えて、で、お家もくれて、車もくれて、うん、もばら千葉のもばら英語学院
もばら英語学院の卒業生の皆さん、モンティ先生ですよ。
覚えてますか。
あ、そう、そんな過去があったの、はい、あ、面白い、はい、それが、いつの間にかパーティーが本業になったの。
え、
あ、で、違う違う、本業なんか、コマーシャルの仕事してる、メディア関係。
その後は、うん、そう、一応なんか日本語を勉強するためになんか思い切り日本の会社に入ろうと思って、国際引っ越し会社でなんか
国際引っ越しセンターみたいな。
そう、
いいよ。それ荷物を上げ下げしてたの。
ね、そんなになんかいい体してないと思いますので、なんかまあ、その若い時はちょっと
体を作ろうかと、
頭を使ってなんか処理とか資料を作って、うんうん、なんか何平方メートルとかなんかアイテマイズリストとかなんかそういうのをやったりして。
十分日本語がそこで身についた。
まあ今でも下手くそだと思います
が。いや、全然全然、うん、
ある程度鍛えられてる、うんうん、
でそれがあと僕がモンティのことについて知っているいくつかのことからって、広告代理店業的なことをなさってたのと、
それはずっと後ですね。なんか、うん、そうリングパーティーの1回目開いて、うん、それはその国際飛行士会社で働いてた時に、うん、1回のリングパーティー開いて、うん、でなんかすごい損した。
ああ、パーティーを開いて
お金なんか多分まあすごいとか40万ぐらい、うん、なんか損しちゃって、でそんなに損するんだったら2回やるしかないねって言った
ら、取り戻してやるぜ、
もっとプロモーションするで、なんかそのなんかね、クリスマスのプレゼントのお金とか全部、うん、なんかなくなって、なんかすごい困ってた。でなんかもう1回やるしかない、でそれでじゃあ今度は私が絶対フロントのお金を ちゃんとしっかり見るって決めて、それで2回目のリングなんかやって、でそれでなんか儲かった。こんなに儲かるんだったら3回やるしかないってたかって
でもそのリングパーティーを始めたのはそもそも、日本に自分の楽しめるようなパーティーがなかったから。
ああ、日陰は、うん、あの頃は日本人じゃなければ、明らかになんか見た目は日本人じゃないって言われて、それプラスゲイ、クルーズ、HIV っていう、
だから80年代、
まあ90年代で、ね、だからアルバーはなんか、うん、
外国人をお断り、外国人をお断りね、は
い、うん、そういうのがあって、でなんか本当になんかアメリカ人だけど歌えようかなと思ってた、そば、うんうん、でもオーナーたちはすごい優しい人で、あなたが歌えたらすごい問題になるから、うん、それはやめた方がいいって言われてて、うんうん、まあそれはそうでしょう、なんかきっとなんか悪い人ではないんだ、いや私は自分の正解を作りますって、だからもう HIV と遊びたい皆さんがとりあえずイベントにおいでっていう。
ああなるほどね、はい、それはちょっと初耳でした。なんか、はい、多分ほら遊び仲間を集めてそういう小規模なパーティーから始まったのかと思いました
。私はちなみになんか今でも、うん、ネギティブなんですけど、うん、なんかあの頃はもう皮膚の色だけでなんかポジティブになってた。
それでやっぱりね、外国人はあの時はかわいそうな感じだった。
そうすごくなんか、うん、その時も外戦っていうのが、うん、内戦外戦っていうのがあって、
いまだにありますよ。
えそう、
あるある、
消えてるんじゃないの。
いやあるある。
あそう、うん、残念、消えてほしい
消えてほしい、うん、でもそれで得することもあるんじゃない、外人
なんていうことで。なんか私はなんかそう見た目だけで、うん、私のことを選ぶのを基本的に断り
あら、あら、羨ましい。
心まで見えないのは
そう、まあ付き合うに値しない。そう、うんうんうん、ああそう、それでそのリングは順調に。
ああ順調に、うん、そうですね。
だってこう30周年今度
30周年なんか多分それ全部話すと
今日の収録じゃ全然収まらない。
なんか多分なんか海のようになんか波が上と津波があって、なんか本当になんか水全部引いたというのもあって、なんか本当に
そうね、クラブシーンもね、うん、本当浮草のような商売なんでね、
水商売ですので、
水商売だね、
お金が回っていかない時もあるし、うんうん、
でもよく30年、
はい、
持ちこたえて、はい、で、まあ、やる気途中で失せたりはしなかった。もうやってらんないとか、
やってられない、いつももういつももうやってられないって、なんかもうなんかやるとやっぱりなんか目立つし、なんかすごく厳しく言われるし、なんかいろんな何もやってない人だし、だからなんかそれが辛いですが、まあねえ、なんかそうみんながやってってなんか言ってくれるから、
まあ、パーティーが楽しかったから またやってよって、
口だけかもしれないけど、
いや
私はそれを信じちゃうから、
いや楽しかったですよ
あ、ありがとうござい
ます。でもリングずっとやってて、その時青山とかでやってたんだよね。
青山、ま
あ、やってたぐらいの時期、僕は麻布でミッションでブレンドやってたんだ
よ。青山というよりはあそこ神宮前で
ラスチカス、
ラスチカス、あ、ラスチカス、あ、それすぐ先の話ね。あ、ラスチカス、それは昔からなんかゲイをサポートしてた青山のカフェがあって、ね、単なるあそこなんかウェディング場が、
はい、
買っちゃって、全部リフォームして豪華にして、なんかでイベントスペースをまたすごい協力的な値段で貸してくれて、超おしゃれな青山のカフェで、
なんかこうリングやってる時、僕は、別で加藤由紀ちゃんっていう子が人がやってたブレンドっていう、まあ、ドラッグクイーンフィーチャーの、まあ、完全にこうノンケ向けにターゲットを広げてやってたパーティーで、ずっとホステスやらせててもらって遊びに行けなかったので。
私はでもブレンド遊びに行ってて
自分のパーティーほったらかして、
なんか行ったり来たりしてて、なんかそれで あの、まあ、マーベレットの魅力はその時でなんか
ちゃんと、すいません、本当に、本当に
すごいなんかマーベレットって感じ。
いや、
なんかミシャのバックダンサーとかもなんかいろいろなんかいろんな方々になんかお世話になってますね。
あ、そう、そうね。あのその後あの 人は皆ブレンドビューティーズっていう
ブレンドビューティーズ、
それは自分が名乗ったわけじゃない、周りがそう言ってたんだよ。ホッシーと私となんかメデューサとか、
メデューサ、うん、
あとはヘルメスとかブレンドビューティーズで、その人たちはやっぱブレンドお仕事があるからリングにはあんまりは行けてなかったはず、うん、まあ、ずっとレギュラーだったから、
そう、ビューティーズたちは本当にビューティフルで、あの何よりも
え、でもリングにもずっとクイーン出してたでしょ。
リングは最初はクイーンは出していない。
あ、そう。
あのリングはやっぱりゴーゴーボーイズ、うん、をメインとして出して、まあ多分
さ、だって素晴らしいクイーンよ、リングにはいたじゃん、ミスロリータ。
ミスロリータ、それはずっと後、
あと、
それはずっと後、最初はボーイズ、やっぱり体がいい方々、うんうんうん、タケヒロさんとか、
あだかもうあのリングのゴーゴーボーイは割と極上品だったので、それはずっと最後までゴーゴーの子たちは出てましたもんね。
あの、じゃあ、あの
一時クイーンはだいぶ減った
じゃん、うん、あ今、なんか、うん、クイーンもレズビアンも、うん、あのなんかゴーゴーガールズも、うん、ゴーゴーボーイズも、うん、なんかあのノンケ DJ も、うん、なんかもう全部ぐちゃ混ぜ
がリングの良さ、
ガーリング
の、
うん、
本当にあのいろんなお客さんも、本当いろんなタイプのお客さんがいて、すごいお客さん見てるだけでも楽しかった。それがそのブレンドが一旦お休みになっちゃって、体が空いて、そのタイミングでちょうどモンティさんからお声掛けをいただいたもんだから、あのもうそんなのもう一にも二にもなく、やるやるやるって言って入り込んだ感じ
だって。ビューティフルズも
その時はね、でもあのリングには2人の素晴らしいクイーンが、ミッツマングローブとダイアナエクストラバガンザだったんですよ。
ミッツね、ミッツはなんかね、ずっとそうお世話になって、じゃあミッツマングローブの初上層は見てます、
う
ん、私は。あ、
そうそう、
ハロウィンで、うん、
あの多分ね、それあのイギリス行ってたじゃない彼。
あの、はいはい、
でイギリスから帰ってきた時、割と帰ってきてすぐぐらいに会ってるのよ。 その時はまだあんまりやってた。
私のすごいあのなんかアイユー の、うん、あのティミーとなんか付き合ってたの、
う
ん、
そう、3つか、
そう、
あら
で私はあのそうティミーの親友で、うん、それでティミーが3つを
紹介して
リングに、うん、あの連れてきた、うん、あの彼はイギリス人ですので、多分そういうところでつながったんじゃないですか、
ね、ああそう、なんか私が3つに覚えてるのは、多分ねアンソニーが作ったんだと思うけど、素晴らしい大きな唾のお帽子。
それは後で、後で、そうそうそうそう。なんか
ずっと
後。あの服がちょっと物足りなかったら、ちょっと僕のクイーンにちょっと手伝ってくれないかっていう。
それはモンティがそうアドバイスした。
はい、
あ、なるほど。なんかすごいおしゃれなクイーンだなって思った印象があるよ、ミッツに関しては
。ミッツはそう、いつもビューティフル。ね、いつもビューティフル。うん、でも今でもビューティフル。
でも私がこうリング一緒にステージ立つようになったのよ。で合わないのよ、あの二人と私がテイストがやっぱね合わなくって、衣装とかのテイストが、
え、合わせなくていいんでしょ、
うん、だから合わせないでやったけど、うん、なんかあの二人割としれっとこう普通におしゃれな女の人ってやってるけど、私すごい
すごい
めちゃくちゃなやつやってたから、うん、なんかね、だから一緒にステージ上がるとちょっとなんかね違和感があるから、なんか2人が踊ってたら私は後ろに下がってて、私がセンター取らせてもらうときは
2人が後ろに下がる。
あるの、私あるの、ちゃんと見てるの。
あ、そう。
で、あの2人が前に出てるときはスーッと後ろで踊ってて、うん、ちょっと気使ってたのよ。
あの、私が気づかないところがたくさんあるね。
あ、そうだよ、あのクイーンはクイーンで、そう、ルールがあるの、クイーンルールがあるのよ、やっぱり、はい、なんで、なんかまあまあ、あのそれは大変ではあったけど、で、その後にあの私、多勢二部勢じゃない、2対1だからっていうんで援軍を入れたん、トイボーイっていう援軍を入れて、これは女装ではない、クイーンではないんだけど、クイーンっぽいゴーゴーで、ポールダンスの男の子で、広澄
まさき、
まさき、
はい、
で、あのその3人で毎回もうやりたい放題やらせてもらった。
なんかあのあの頃あれはウェアハウスのリングですね、麻布十番の
麻布十番ウェアハウス、
ね、ウェアハウスのリング、あれは楽しかったよね。
楽しかったね。
なんか、うん、あのポールダンサー を入れたり、
そう、う
ん、なんかあれすごい一生も結構ね、広澄
すごい頑張ってて、今、うん、あの情熱大陸出たの知ってた、テレビ、あの
そうはいはい、はい、なんか意外となんか、うん、あのね、いろんな有名人の一生を
やってるの、あゆとか、なんか浜崎真由美とか宇多田とかなんかいろいろやってるんだよね、
素晴らしい、
氷川きよしとか、
そうそうそう、うん、あの、で、あの広澄も一応、うん、あの来月の22日
あ、そうなんだよね、あのトイボーイ、正木広澄だったのが今回は新しいメンバーで、広澄と吉幸くんという子が2人で、ね、トイボーイをやるんですよね、
まあ、いろんなあの、うん、進化があります、あのリング、ね、どんどん、ね、進化がないとね、消えていくので、
もう10年実は同じこと やり続けてる感じ、なんか
まあでもなんか30年っていうか、なんか意外となんか30年前と今の音楽が、うん、の変わってない、
あ、変わってない、ね、
なんかあのリミックスしてるだけ、うんうん、なんかでそれがなんか大体同じことをずっと繰り返してるんですよ、うん、でも楽しい、
楽しい、うん、いやなんかそう、あの本当にあの私もちょっと体壊して2年間ぐらいブランクがあるんですよ、でもこれでドラッグクイーン終わりだなって思ってたの、もうあの衣装とかもなくしちゃったもんだから、でももうやめたってずっと思ってたんだけど、そういう時にモンティにたまたま街であのすれ違って、モンティがまたリングやるよって言われて、なんかで30周年って言われたら出ないわけいかないじゃない、
まあそれよりなんかね、一緒じゃないからドラクエンじゃなくなっちゃうっていうわけでもないじゃん、
心はクイーンのままよでもほら説得力ないわけじゃん、やっぱり、
でもね、なんかわかんないよ、なんか今回も一回やりだしたらなんか止まんないんじゃない、なんか
それが怖い、やる前からそれが怖い、
何が怖い、もう
だからこれが最後の死に装束だって思ってますから、今広澄君にお願いしてなんか洋服をあの、まあ、選ぶなり作るなりしてもらってるんで、どんなのができ
たか、すごいのができたりするんじゃないですか、
ねえ、そしたらまたあのトイボーイを引き連れてあの皆さんの前に恥をさらすことになると思います、
あの そのことないでしょ、だってなんかみんなと仲良くてなんか踊ったり、
踊れるの、
え、
踊れるの、
え、あの二人、
いやいや、あの今度のリンクパーティー、
あ、
めちゃくちゃ踊れるから、
めちゃくちゃ、あのだってエンマと DJ
エンマだよね、進化、エンマ進化、おお、これは踊る
し、アニカさん、
うん、
とあのペリー、
うん、あ、ペリーちゃん、
うん、
はいはい、エンビ、エンビはラ
ム、エンビはラム、あのエンビはあの、え、違う、まだ決まってない、
決まってないの、そうそうそう、あれあの、クレジットなかった、
クレジットはあるんです
よまた適当なことやって、
どこにあの、うん、何時にするのがまだ決まってない、うん、だからラウンジって聞かれたら、
あ、なるほど、
あの、うん、おそらくエンビはラウンジではありません、
あ、違うの、
はい、
まあまあそれは当日のお楽しみよね、はい、というわけでちょっと前半戦のトークなんか昔話に終始しましたが、後半は今度、4月22日にやるパーティーについてモンティからいろいろ教えてもらおうと思います。
ラジオ風トークバラエティ、マーガレットと一緒、
リンゴ本当に楽しかった、あのもう朝比奈がねちゃんとなんか選んで私が踊れそうな曲をタイミングよくかけてくれるね、
あの子はなんか本当に人の気持ちをよく考えられる人で、あのとってもなんか大事な人
でしょ、あのでたまにこう考えすぎちゃって彼たくさんになっちゃう時がたまにある、
まあもう少しリラックスしてもらえば あ, の、うん、ありがたいです、
でもね本当にね女装魂というかクイーンの喜ぶツボみたいなのをすごいよく分かってる人で、曲選びからタイミングとか本当にありがたかった、
多分彼もなんか実は心の中でさ自分のクイーンだと思う
そうよ、みんなあのゲイはみんな心の中にドラッグクイーンを一人住まわせてるの、
うん、でしょう
そうだからあの彼とは本当にやりやすかったし、なんかリングってゴーゴーの子たちとかもすごくみんなゴーゴーとクイーンってちょっと別の生き物じゃない、
で同じ生き物ですよもちろん
世の中的には思ってるんだけれども、結構ねあのリングのゴーゴーの子たちとクイーンはすごい仲良しさんだったんですよ、
みんななんか一生懸命なんですよね、なんかあの美しさを出すのが
そう割と張り合うけどねみんなね、
まあまあ、
うん、それは
ありがたい話、なんかちょっとみんな頑張ってくれるんで、
ね、うん、 本当に本当にあのリングはそういう意味でもなんかいいパーティーでした。でそれがまあちょっとほらモンティここのとこあのしばらくこうクラブシーンから消えてというか東京から消えてなんかみんな心配してたんですよ。私もくたばってたんだけどその間にモンティも消えてるから2人の間で何かあったんじゃないかとかいろんな噂が飛び交って、
あなんか
恋の逃避行
良くても悪くても噂はありがたい
そうそうねでもモンティ知らないかもしれないけどモンティの噂1、モンティは、大富豪の御曹司であるっていう噂が出回って
るんですか。
そうすっごいお金持ちでお家に帰ったんだっていう、あのコロナで日本がダメになったから。
それありがたい。それなんか今からされたいこと今からなんかも持ち帰られたい。
それ嘘でしょ。それ嘘でしょ。
完全
フェイクでしょ。
そう
で
それは完全なしっていうか何もなかったそのようなあのことは。
そう、あとモンティの噂その2、はい、あのモンティはあのアメリカの CIA のスパイとして日本に来たっていう噂。
あそれはしょうがない。なんかあの CIA っていう雑誌をあのわざとクラブインフォメーションエージェンシーを出版してたから。
そうなんか
あのそういうふうに思われるのが嫌じゃない。
いや嫌じゃない。
いやもしかしたら実は本当のことかもしれない。
その CIA っていうのはあのクラブ情報が載ってるなんか小冊子だったんですけど、
クラブインフォメーションエージェンシー。
ああいうあの本の形をしたフライヤーって当時日本ではあまりなかった。ほとんどあれが最初だったような気がする。
そうですね、なんかインターネットがある前ですので、なんかそう情報はどうやってなんか、あの
広めていくか、
うん、それでなんかもうみんなチラシ
だったんで、でもフライヤーだったんですよ。
それぞれのオーガナイザーがそれぞれのチラシをあちこちになんか持っていけなければならないからって、それでなんかその結構配る作業もなんか最後のパーティーの2時間はあのなんかドアのところで立ってて、それだったらなんか、ね、一つ の, あの雑誌にまとめればあのみんながなんかもっと遊べるでしょっていうなんか
で、あのちょっとした読み物も入ってたりなんかして、なかなかいい。
あの最初はそうチラシだけ、あれはあのマザー、
あそうマザー
ゼップオーダイバー、
そうあの一夜限りで消えた、
一日でなんか、
うん、クローズしちゃった。
あのマザーエンターテインメントと、うん、あのゼップ東京がちょっとなんかいろいろあったみたいんで、あの、うん、1日で終わった企画に合わせて、うん、あの作りました。
あそうなの。CIA はあれ
で
それがきっかけでアゲハになってたんですよね。 そう、うん、はい、その本当に一夜限りでだからあそこに行けた人はまあラッキーというか、
すごいラッキー、ね、あとその、うん、いあの最初一輪、うん、なんかその最初の CIA、うん、あのそれフォールドアウトになってて、うん、なんか全部あんた A1 の紙で、
でかいサイズだった
の、そうそうそうで作ったりしてて、うんうん、そうでなんか中に、なんかあれも中になんか入ってたような気がする、うん、広告、なんかちょっと、なんかボディショップかな、
ボディショップが入って
た、うん、多分、うん、ボディショップのチラシが、うん、なんかカタログ、うん、なんかボディショップからちょっと、うん、ね、お小遣い
もらった。そうそうあでもそういう意味でもなんかこういわゆるゲーとそういったいろんな企業さんとのコラボレーションって結構してますよね、ウォンティのリングパーティー。
そうですね、あのまあ最初はそうボディショップとか、うん、アップスルートとか、ね、うん、そういうそのあの、うん、企業のあのまああのいろんな方々にお世話になります。メイベリンとか。
ああ、メイベリン。化粧品会社ですね、メイベリン。はい、メイベリンのイベント、なんかやんなかったっけ？
やりました。
やったよね。うん、私呼ばれたよね、
それ
ね。
そうそうそう、表参道で。
表参道で。
そう、今、あのゴールジェムのところで、
ところで
それ高級レストランで。うんうん、
ああ、そうだそうだ。
あれは多分、なんかインターネットとメイベリンとクラブを、あの全部つながったのを1回目のイベントだと思います。
そうだよ、メイベリンだよ、やったやった。あとなんかね、アンソニーが割と仕切ってたなんか イベントでなんか衣装新調してくれたイベントがありましたね。
あそれはあの Too Much のかな、イベントの名前は覚えてますか。
覚えてないよ。
あそれ多分 Too Much っていうイベント、
うん、アンソニーの発案で、うん、クイーンたちがレインボーカラーのドレスをそれぞれ着るっていう。
あ、そうなんですか。
うん、で私は何色を選んだんだっけな、なんかそれに合わせて衣装を作りました、 アンソニーどうしてる？
アンソニーはあのそう
あ
の
あアンソニーっていうのはとってもおしゃれな、おしゃれな
今名前が変わりました、うん、あのアンソニーの A だけが ADM で、アンソニー デイビッド・モイナハンで、うん、ADM が彼の新しい名前です。
ADM にな
った、彼女の新しい名前、
彼女の
名前、名前が
いろんなもん変わっちゃったのね。
そう、うん、名前も彼女の名前が ADM になりました。
うん、あの素晴らしいファッションデザイナーだよね。
あの、うん、すっごいあの本当におしゃれなあの衣装たくさん、うん、あのもうそれドラッグ用の衣装でもなんか、ね、男性も女性、自分のブランド、うん、パナシアサ
ティセバ、パナシアサティ
セバもあの一応
ね、おしゃれなブランドを立ち上げて、あ、まあ、しばらくそれ日本で売ってたりはしたんですが、まあ、ファッション関係のつながりがすごい広い人で、W&LT かなんかが日本ラフォーレかなんかにお店を出すときにそのパーティーをアンソニーなんか仕切ってたかなんかで呼んでもらった。
私呼ばれてないかもしれない。
え、本当に？なんかすごかったよ。あのすごいね、
あなたしだけで盛り上がってた。
うん、あのすごい、それも楽しい。あのラフォーレのお店でやってるんだけど、
あの、うん、
全部終わって、あの終わった時にあの好きなもん持ってってくださいって言って、
ありがたい、
ね、でアンソニーがポンポンポンって選んでくれて、
あ、そう、
マザレットこれって言って、
あ、よかったよ、
うん、よかったよかった、すごいよかった、
呼ばれてる
呼ばれてない、残念でした。
でもアンソニーがなんか一応、うん、あの4月のパーティーも、うん、あの一応ホステス、 ADM がホステスします。
え、今度の22日
そう、あの歌舞伎町タワー、
あ、歌舞伎町タワー、あの新しくできたホテル、
東急歌舞伎町タワー、
東急歌舞伎町タワー、
ザ東急、
ザ東急って名前なの、うん、ホテル、ホテルの名前は、
はあ、グルーヴ、
グルーヴ、グルーヴというホテルが、歌舞伎町に、できまして、そこでの、オープニングのパーティーなの？
オープニングではないの、
ないの、
それがなんか2週目のなんだけど、うん、まあそれでもとってもなんか、まあうちらはどっちというと多分オープニングでもあのやれたんですが、うちらはわざとはなんかそのあのパレード
と、あ、そうだ、あの、今はなんていうパレードの名称なの、レズビアン&ゲイパレードじゃなくて、東京
レインボープライド、
レインボープライド
パレード
のパレードに合わせて22日、
はい、そうです。
おー、すごい、パレード自体が22日、
パレードが23日、
23日、じゃあその前夜祭的な意味合いもあって、
前夜祭と終わってからでもあの一応あのザリングティーダンスをあの企画してます。
その終わってから、あ、じゃあ22日リングと、23日がザリン、リングティーパーティー、
ティーダンス、
ティーダンス、はい、皆さん22がザリングで、23が、リングザティーダンス、この2日間あのスケジュールちゃんと開けといてくださいね。それぞれね、割と早めの時間にやるので皆さんおいでになりやすいし、あの翌日のことといろいろ考えても十分に楽しんで、家に帰ってゆっくり体を休めることもできるという、
まあ、基本的に考えているのがあの18時から24時、
うん、24時、
はい、だけで、それでみんな書いて、うん、なんかそのパレードに出るための準備をして、
はい、
ね、そのパレードの後はなんか一応
ティーダンスで、
まあ、公園でもなんか一応あの、うん、そのアンバサダーの代々木公園の中にあって、でそれ終わってからあのはあの一応また
ティーダンス、
また土曜日が来られてない方々が多分それでいろいろあの話題にはなるから、そのパレード参加している方々が場所を見に行けるっていう、
もうサービス満点
安いし、あのそう、
あ、安いの、
前売りを買うと2000円で入ります。
前、1日2000円よ、もちろん
1日
2日で2000円じゃないわよね、
まあ、2日ですと、そう、4000円、
4000円、うん、でも2日間パーティーも目いっぱい楽しめる、うん、2000円って本当に安いね。
でしょ、
それプロパンの値段なの2000円、
あのそれ、まあ、前売り券、
前売り券で2000円、はい、前売りじゃなくて当日行く人はいくら、
当日はあの3000円、
3000円、あら、随分差がある。だったら ぜひ皆さんあの2000円で前売りを買ってください。前売り買うのはどういう買い方があるの？
ザリンパーティー .com
わ
かりやすいでしょ。
テレビショッピングみたいになってきたね。だんだんテレビショッピングみたいになってきたね。
そう、結構なんかでもあの ホームページも結構面白いので、うん、それぞれ の, クイーンとか、うん、ゴーゴーガール、ゴーゴーボーイとかの写真が、DJ もちろん、の写真があって、でそれぞれの DJ のプロファイルとか、
見れる
ので、結構、まあ、あまりクラブが好きじゃなくても、だから全然行きたくなくても、まあ、ホームページ見るだけでも面白いから、ぜひホームページどおり見てください。
ぜひぜひホームページ見てくださいね。それでもしよかったら、22日、23日、歌舞伎町タワーの方に、グループ
東急歌舞伎
東急これ何回も行った方がいいのね、東急の方に足をお運びください。本当にリングって誰もが楽しめる、素晴らしいパーティーですので、ぜひクラブちょっと苦手みたいな人もね、
なんかクラブ苦手な方々は、うん、レストランで食べればいい。
あ、素晴らしい。
あそこなんかジャム17が一応ホテルグループ新宿のまあ一応レストラン、まあホテル内のレストランがジャム17ということで、それで一応、まあ、予約もできたりしますんで、なんか普通になんか思い切り踊りたくなくても、食事会として一応ザ・リング・サッパークラブとそうそう、
もう全部自分のもの、全部自分のもの、
じゃあサッパークラブっていうのかな、食べながらなんかちょっと、まあ、ワイン飲んで
多分
シャンペーン開けて、なんかちょっとプライド持って、なんか踊って、なんかいろんないい出会いをして、で帰るっていう。
で、リングに来るおしゃれでかっこいい、かわいい男の子や女の子を眺めることもできる。
そうそうそうそう。
レストランから見れるのでしょ。
見れる、
うんうん、それちょっと贅沢な遊びじゃない。美味しいものを食べながら、かわいい子ちゃんたちを見れる。
いいじゃん、なんか、ね、贅沢何も悪くない。
贅沢何も悪くない。うんいやそんなわけで今から私ももう随分2年ぶりの女装なんで、もうドキドキしてます本当に。失敗したらごめんなさい。もう失敗したらもうこれを機に引退します。
なんか失敗する方法ある
いや、わからない。広澄がすっごい着にくい衣装を作って私に着せるとか、
彼はプロフェッショナルですので、それは絶対ない。
それはね、見てるからだけよ。着ると見るとじゃ大違い
それは多分でもなんかね、まあ
いいの、美に痛みはつきもの、美に苦しみはつきもの。
あ、そうなんですか。なんかちょっと
我慢しなきゃ、美しさのためには。
美しい、まあそれはね。
でも広澄の衣装着れるんだったら本当に嬉しい、うん、
でしょ、うん、だってね、まあ、いろんな有名な方々と、いろんな、なんかプラスサイズの有名人とかの方々とかの衣装もなんか経験してますので、
ね、
なんか多分なんか来年をしてくれると思いますよ。
おそらく期待しておりますが、皆さんも、もしかしたら本当に最後になっちゃうかもしれませんが、マーガレットの女装姿、見に来てくださいね。4月22日でございました。本当にモンティ今日は来てくれてありがとう。そして4月22日よろしくお願いしますね。
いえいえ、こちらこそ、なんか本当に読んでいただいて、なんかこう素敵な時間をなんか提供していただいてありがとうございます。
っていうかモンティ、あんたどっか姿雲隠れしてたと思ったら、あんたブラジル行ってたんだって。
え、ちょっとなんかゲイパーティーが一応海沿いにあったので、ちょっとおみそかとしてはなんか最高にクラウディアは良かったよ。
もう本当にみんな心配してたのよ、まあ、3ヶ月
私なんかちょっとなんかちょっとエビタを会いに行こうかなと思ってアルゼンチン行こうとしたら、なんかちょっとコロナかかっちゃったの。
あ、ブラジルでコロナ。
そう、ブラジルなんか2回
出られなくなっちゃった。
2回接種してたんだけど、行く前に、でもなんか3回4回までなんか必要だったのが全然分かんなくて、なっちゃって、それでなんかちょっと日本に帰られなくなってきて、でなんかね、どうしようかなと。じゃあ、まあ日本はどうせなんか今コロナで真冬でなんか面白くないんだろうから、ちょっとブラジルの夏を楽しもうかなと思って、アマゾンとか、アマゾンに行って、なんかピンクドルフィンと一緒に泳いだり、なんか ターザンみたいな、なんか練習をしたり、なんか、あの、そう、パイソンと、なんかちょっと、ブリッニー・スピアスチェック的になんかちょっと、なん
か写真撮ったでしょうね、当然。
当然よ。
それ、ザ・リングのホームページに上げてちょうだいね。
え、
それ上げるって言ったら、多分何人か見に行くよ、物好きが。
じゃあ、あの、あげます。
はい、ということで皆さん、はい、ザ・リング、4月22日、詳細情報は、thering.com のホームページでお届けしております。よろしくお願いします。というわけで、本当に、モンティありがとう。
ありがとう。宣伝もありがとうございます。なんか、その、しっかりできるね。
そう、あの、もう、
ドラクインだけではなく、なんか、こういう MC とか、あと編集とか、なんか、本当に できるお構いは違うね。
褒めたって何も出てこないよ。あの、今回のおこぼれマーガレットという人はモンティのため、リングのために企画したものですから。ということで、
ありがとうございます。
本を売るだけ売って終わらせていただきます。ありがとうございました。